刻は8時7分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、お相手の中島和明です。さあ今日のお天気は曇りのち雨、降水確率はこれからお昼まで 20%、 その後、12時から18時まで 60%、 夕方6時から深夜0時まで 80% と、雨の確率は上がってきます。傘お忘れないようお出かけください。日中の最高気温は20度となっています。さてさて、続いてはビジネスの話題をお届けしたいと思います。こちらはですね、みんなの人事部さんのフェイスブックページから記事をピックアップいたしました。面白い記事、これまで思考とこれから思考、目標を達成するにはどちらが重要か。面白い記事ですね。まあまあまあ、直感的にやっぱりこれから思考の方がいいんでしょうという予想はつくんですけれども、まあ、実際に研究をされた方がいるそうです。目標に向かって素晴らしいスタートを切り、道半ばで力尽きてしまうなんていうことはあると思いますが、モチベーション維持し取り組みを完遂するための思考術、これまでここまでやってきた、だからまだここまでやることができるだろう、ここまでやってきたんだからもうちょっと頑張ろう、ほらもうこんなところまで来た、もう一息だ頑張ろうというこれまで思考もありますし、これからあれがある、これからまだこんな未来がある、まだ先は長いかもしれないけどこうなるだろうみたいな、そういうこれから思考、まあどちらもですね、メリットデメリットありそうなんですけれども、研究の結果やっぱりですね、これから思考の方が断然いいということなんだそうです。なぜかと言いますと、研究では、これまで思考に偏ってしまうと、成し遂げてきたことばかり考えてしまって、ある程度の達成感が生まれてしまうそうなんですね。達成感を感じてしまって失速し始めるというのが研究の結果分かってきたということです。例えば大学で重要な科目の試験に向けて準備している大学生を対象にしたる研究、教材で学習すべき部分があと 52% 残っていると告げられた学生の方が、 48% を学習し終えたと告げられた学生よりもモチベーションが大幅に高かったそうです。またすでにやり終えた仕事のことばかり考えていると、他の重要な仕事も進めておこうと一種のバランスを取ろうとする可能性も高くなると。素晴らしいスタートを見せる人々の典型的なケースで、コンロに鍋がたくさん乗っている代わりに食べられる料理は一品もできていないという状態になってしまうということですね。その代わり残された道のりを考えた場合、モチベーション維持できるだけでなく高めることさえできるというふうに説いています。その理由は私たちの脳の成り立ちと関係があるそうです。これから思考、これからの考え方をすると、現在の状態と達成した状態の間の不一致に意識が向きやすくなります。人間の脳はこうした食い違いを検出すると、さまざまなリソース、注意や努力、より緊密な情報処理、意志力などをそれにつぎ込むように反応する仕組みになっているそうです。実際のところ行動が必要だというシグナルはこうした食い違いから送られてきます。これまで思考はそのシグナルを封じてしまうことになりかねません。現時点までの進捗に満足感を覚えるだろうが、そこから大きく前進することが難しくなります。仕事を成し遂げられる人は目標への集中をそらすことがなく、道のりの途中で満足することもありません。優れたマネージャーは部下が最終的な成果から目を離さないよう注意を喚起し、節目節目の達成に対する過度の賞賛や報酬を控え、仕事を完遂できる人材を育てていきます。なるほど、ムチムチムチってことですか。雨なしみたいな、そういうわけじゃないでしょうけどね。激励は重要ですが、チームのモチベーション維持したければ、仕事が守備よく完遂された時のために褒め言葉を取っておくのも一つの手です。なるほどね、非常にこれためになりましたね。ですので、こう足りないなと、なんかこう満たされてないぞって思っている方が能力を 発揮するってことですね。それを埋めようと思ってね、まだ全然ゴールに到達してない、でもゴールは到達しなくてはいけないというふうなモチベーションがあれば、それをなんとかそこに届こうと頑張ろうとするよということでございます。早速実践していきたいと思います。はい、ということでこの時間はビジネスの話題、これまで思考とこれから思考、目標達成の話題でした。時刻は8時12分です。続いてお届けするのはこちらです。おっと、キザイア・ジョーンズじゃないですか。僕キザイア・ジョーンズ大好きだったんですよね。こちらいきましょう。アフロニューウェイブカッツキャスト。時刻は7時38分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、お相手の中島和明です。今日はですね、曇りのち雨ということなんですけれども、九州地方、高気圧に覆われて晴れて、各地で昨日は最高気温が20度前後になりました。昨日暖かかったですね。そして昨日は ZIPFM 愛知県にあります、JWAVE 系のですねラジオ局 ZIP さんの特別番組をこのコミテンからサイマル放送をお届けするという企画がありました。ZIPFM からですね、美里さんという方がいらっしゃって、佐賀、唐津、呼子など、そして福岡も回られて、その情報をですね、お届けするということだったんですが、 JR 東海さんのスポンサードで、東海道新幹線でですね九州に行きましょうというキャンペーンだったそうです。番組聞いていましたら、すごくたくさん九州のことをね、福岡のことを網羅されてまして、楽しい番組だったなと思います。で、私もですね少し出演もさせていただきまして、なんていうんですか、美里さんのすごく落ち着いたと言いますか、クールな声というかね、あでやかでクールみたいな、なんかそんな声で、みんな癒されたんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとあれと思ったのが、やっぱり交通情報とかね天気予報とか全部名古屋の情報っていう、愛知の情報だっていう、何どうそれみたいなそんな情報がこのコミテンの天神エリアに流れていたというのが、ちょっとどうなんだろうかっていう、そこはねちょっと思うんですけれども、名古屋の放送をやってるよっていうのが分かればね、それもいいのかなと思います。そんなわけで、お天気の方なんですけれども、福岡管区気象台によりますと、来週初めにかけて雲が広がりやすいものの、南から暖かい空気が九州に入り込み、気温は平年よりかなり高い日が続く見通し。日本気象協会九州支社は、桜の開花発表があった九州6県では今週末にかけて平野部から満開となり、見頃を迎えると見ています。ということでございますよ。昨日暖かかったです。今日もね20度前後まで上がる見込みとなっておりますので、暖かい日が続くと思います。暖かいとですね、やっぱりこう体を動かしたいということなんですが、福岡マラソン、こちらのね選考募集を始めております。11月9日に福岡市と、糸島市で開かれる福岡マラソン2014、両市の在住者を対象にした地元枠の選考申し込みが昨日よりスタートしました。応募者数は初日で早くも定員の1000人を上回っております。インターネットのお申し込みだけで午後8時時点で3132件に達しているということで、もう3倍ですね。受付は4月14日までということで、出場者は抽選で決まります。地元枠で漏れた人は4月15日から受け付ける通常枠の抽選に自動的に回されますということです。ある程度の倍率は想定していましたが、改めて大会への高い関心を実感しました。 PR と準備に万全を期したいと話しているということです。ということでね、今私もですね実は登録しようとしておりましてね、 まずはメルマガに登録して、そこからというような流れになるようでございます。メールアドレスに、内容が送られまして、でまたそれで登録していくというような内容みたいですね。番組中に私も申請を完了させたいなと思っております。どうぞ皆さんもこれを機会に、どうでしょうかね、ランネットっていうね、メールマガ、こちらに登録していただいてというようなことになります。まあマラソン非常に過酷といいますかね、 42.195 キロとかも想像もつかない数字なんですけれども、今ね、まあ、芸能人の方とかも走ってますし、まあ、一般の方もこう鍛錬を積めば走れるようになって、またそれはそれなりの面白い素晴らしい世界観があるというふうに聞いておりますので、挑戦してみるのも面白いかもしれません。ということでこの時間は、ね、福岡マラソンの話題をお届けしました。時刻は7時43分です。午後7時52分です。コミテンスタジオから生放送、グッドモーニング天神。ただいま福岡マラソンへの地元申し込み枠に申し込み、私も完了いたしました。まあ今3倍超ということでね、夜の時点でということだったので、もう今またすごい増えてると思うんですけども、まあまあまあまあね、何事もお申し込みをしないと始まりませんから、参加することに意義がある。まずはね、宝くじだって買わないと当たりませんから何の話だっていうことなんですけどね。さあまあ春に向けて、まあそうやってね、活動的になる反面、やっぱりみんなもう毎日今もニュースにもなります話題といえば消費税ってことですね。昨日なんかニュースでその自動販売機の消費税の換算がすごく面白いことになってるみたいな話があってですね、水は据え置くが炭酸飲料をあげる、お茶はあげるがその分容量を、あげる分以上に容量を増やすとか、さまざま各社取り組みがあって、自動販売機全体でプラス 3% になるようにしてるみたいな話で、いや買う人にとっては別にそれ関係ないよねみたいな、それは水買った方がお得じゃんっていう話になってるそうです。はい、いろいろ試行錯誤がありますけれどもね。でも実際にその消費税 8% の距離に、新日本新聞 の、 この話題の中では、消費税分が上がることによって、まあ、企業、特に零細中小企業のですね、負担は増えてくるんじゃないかというようなお話が出ております。実際にその、従業員の給与とかをですね払う中で、やむにやまれず消費税の方に手を出してしまって、消費税を滞納してしまって、倒産に追い込まれるというような企業もあるそうでございます。そういった企業がですね 8% になることによって増加するんじゃないかというようなことも懸念されているそうですね。そう、ちなみに九州の有料道路、こちらは料金据え置きが多いそうです。ちょっとこういったニュースが出てます。九州6県と北九州市の道路公社が、消費税率が 8% に上がる4月以降の有料道路料金に増税分を転嫁できず困っている、低料金区間では値上げできないためなどで、増税分は公社の負担になる、通行料で建設費、償還や人件費などを賄う公社から苦悩の声が漏れているということです。年間およそ4000万円に達するというふうに試算されているそうです。それね、そうなっても大変ですけども、転嫁されるのもちょっと困りますけどもね、微妙なところでございます。また交通機関で言いますと、定期券、こちらもすごい今売り上げが伸びているそうです。増税前の駆け込み需要、消費税が4月1日に 8% に引き上げられるまであと1週間、 JR 九州など交通機関の定期券売り場では駆け込み購入する人たちで混雑が続いています。定期券は4月1日から消費税率の引き上げ分を転嫁して値上げされますが、 4月以降に使用する定期券でも3月中は現在の料金で販売されています。それぞれの交通機関の窓口では駆け込みの購入が増えているということです。このうち JR 博多駅の緑の窓口でも4月以降の定期券を買い求める人たちなどが列を作り混雑しています。 JR 九州によりますと3月の定期券の売り上げは23日までで去年の同じ月より5億円率にして 31% 増えているということです。 JR 九州では通常新規の定期券を販売するのは使い始める日の1週間前からということなんですが、これをさらに1週間前倒しして利用者が早めに買えるようにしているほか、窓口の要員を増やすなどして混雑の緩和を図っています。それでも3月末にかけてさらに混雑が予想されるとして、1日も早い購入を呼びかけています。普段は1ヶ月分の定期券を購入していますが、値上げを前に少し長めにともに3ヶ月分の定期券を購入したという女性もいらっしゃったそうです。また福岡市営地下鉄、こちらも JR 九州と同様新規定期券販売を通常より1週間前倒しして販売しています。天神明の浜博多西新の4つの駅の定期券売り場の要員、こちらも2人体制に強化して混雑の緩和を図っているということです。また一方、西鉄の方はですね、毎年3月は電車の定期券の販売を通常より1週間前倒しして、今回も同様の対応を行っているということですということになっておりますので、定期券、お求めの方は早めに行かれてください。まあ、もう25日から1週間来てますからね。はい、こういった消費税の話題などなどお届けしました。時刻は7時57分です。8時台のこちらグッドモーニング天神でお楽しみください。さあ、続いてお届けするのはこちら、いきましょう。ガブリエル・アブリン、スルーザ・エイジス。